僕ロックンロールが大好き。サタデーナイトインザモッシュピット。なんでなんだ UFO に乗っかった。違う星で聞く君の話、優しいガイドもついているし、アンアンアン真面目なエイリアン。君はエイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン。歌って踊って永遠脱線しないように、丁寧すぎてバレないように。歌って踊って全然射殺されないように、今夜はあなたのハート打ち抜いてみせる。歌って踊って歌って踊って歌って踊って歌って笑って喋って笑って喋って黙って黙って黙って考えてたんだ。
サンデー、ウェイ、
ウェイ、ヤッホー、
ヘイ。
なんかご機嫌でやってらっしゃいますけど。
ご機嫌ですよ、今日。
今日一人いないの気づいてますか。
あれ
あれあれ、
皆さん、
いつものあの
人。何か欠けてる。
何か欠けてる。
どうもどうもどうも。
そうなんですよ、しみちゃんがなんと、
そうです、
まあね、まあ、もうお気づきの方もいっぱいいらっしゃるかもしれませんけれども、ね、ぎっくり腰で、
はい、
今日は来れなくなってしまいました、
はい、
今日だけ。
いやー、このままもしかしたら卒業もあり得る、ね、う
ん、やりきったって言ったもんね、うん、切ってね、
うん、噂によると今ね、東京の自宅からほふく前進で向かってるという情報も小耳に
挟む。もうまた6時間よ待ってたら
ということで、毎度おなじみの渡辺一郎ヤングさんという時間がやってまいりました。今日は3人でね、しばらく、
はい、
まあ、しみちゃんが間に合えばですけれども、今日は3人でそのまま終わるかもしれませんし、
はい、
という感じで。ルイさん、
はい、
前回もボリュームたっぷりで、
はい、
まあ、今までで一番わちゃわちゃしたというかね
な、
大トロの後にステーキ食ってみたいな、
そう、
その後ビーフストロガノフ来てみたいな、
ねえ、すご
かった全然違うっていう。
ちょっと主題歌決定戦は後半に、うん、やりますんで、前半は、
うん、
最近そのあんまりね、レイジさんのその、
うん、
話をね、
うん、
しっかり聞いてなかったありまして、まあ、
お前の話すげえ聞いたぞ。
いや、本当ね、
めっちゃ聞いたぞ。
俺ね、このね、主題歌 の復習のためにちょっと昨日ね、うん、後半見返したんですけど、うん、後半の ほとんど、
うん、
まあね、
うん、
主題歌なんですけど、やっぱりミュシャンも
あって、うん
うん、ちょっと喋りすぎてます。
だから何回もアイコンタクトしてたじゃん、ここで終わりみたいな。
だけど、
うん、
ミュシャ、あのミュシャを捕
まえた、また始まった、やばい、
はいはいはい、
絵が上手いだけじゃねえかみたいに言われたらカチンときます。
ダッチャッチャー、俺の中のアルフォンスみたいな。俺でもすげえなと思ったのが、この番組のみんな そのレベルが高い、
お
やっぱり。だからなんか俺ちょっとずっと喋れながら、絵の上手いやつ俺がバカにしてるだけだって思われたらどうしようと思ってた。そんなことは全く思ってないから、何回もそれについて言ってんだよ、
うんうん、
であと技巧派がダメって一言も言ってない、うん、あと職人芸も認めてん、でそういうことじゃないって言ってないと伝わんないからネットだしと思ったんだけど、一人もディスってこない。だから、あの絵が上手い人が怒ったら謝る準備してたんだよ、うん、
はい、すいません。
そんな、
誰が絵が上手いか分かんないですけどね、コメントだった
ら。いや、なんかそのお前下手だから悲願でんだろみたいなレベルの低いコメントが全くないっていうか、うん、しかもなんかそれでツイッターとかで俺絡まれることもなく、 あれ誰も何も誰も怒ってないみたいな
結構いたよでもコメントで。
あいたんだ、
う
ん、
まあまあでもそれは愛のあるやつですけどね。
そうなんだ。いやとかお前最初に言ったじゃん打ち合わせの時に、うん、今日プロレスで行くからって言ったよ
そう、ね、
で俺が悪役になるから俺がミュージシャンディスったら2人でいやちょっと待ってくださいよって行けって言ったのに途中からガチですからこれ。
そうですね弁護側と検察側でみたいなこと
あもうもうコントになってなくて途中から
あこの人泣くって
泣くそうそうそうそう
あかん
もうもうダメだもん、うん、
いや俺のことをバカにするのは全然いいですよ。で
アルフォッシャーのことをバカにするなんてバカにして
ないバカにし
てないってミュージシャンの悲しみの話してたんだ。
いやだからそれを悲しみと捉えることがもう
大ラウンド
来ましたよ。
えこれだけ言わせてじゃあ、うん、これだけ言わせてください。
1時間
絵が下手な人にしかできない世界もありますよ、うん、だけど、うん、絵が上手い人にしか描けない世界もあるんだっていう、うん、
それは分かってるよ。だって俺井上武彦も井上武彦も友達だよ俺。
そうだそうだな。
そうだよ。もう友達技巧派山盛りだよ。だから技巧派だらけだよ、本当に、う
ん、この辺であの
そんなんですよ、ね、まあまあまあ、してませんよ、うん、っていうか、うね、俺はね先週はね応募してた人たちのね魂の叫びを感じてたんだよ。電波受け取ったの
まだか
まだかってドキドキしながら待ってんのに主題歌の
地獄の釜の蓋開けますよって、
そう俺の送った曲はどうなるんだろうってドキドキしながら待ってんで、まだミュージャーやるんかいっていう叫びを感じてた俺は。
そうそう
先週な。
お前は聞こえなかった。
めちゃくちゃ聞こえたよめちゃくちゃ聞こえたよ
聞こえてはったこの人、
シュプレイコールがね、だけど、うん、まあ大木くんもいて、うん、で愛ちゃんもいるから、うん、やっぱりそのね、うん、振らないといけないし、
うんうん、まあ大木くんは両方あるからさ、二層枠でも来てはるからさ、
ぶっちゃけ前回ミュージャーの話してる時に思ったのが、うん、あのこれ久しぶりに、うん、あのもう一個深いとこ行けるなと思っちゃって、
あなるほど、
でそれでもっと、うん、もっとえぐってやろうと思って行って、
うん、でえぐってったって言うけどお前えぐられてたやん。
そうやで、ね、モロハの剣やで、ね、言葉は
そうやな、
何開き直ってる、
ね、お前目玉落ちるぞ今年中に落ちる
わ、ほんまやで何なん
いやということで、
ミ
ュージシャンまだ見てない人はぜひ前回の我々のそのね、うん、もう白熱 、うん、しまくった、もう今年一番じゃないかな。
あんなに頭のおかしいミュージシャンの回誰もやってないよあんな放送
そうそう一応よ、ね、美術館とかではもう美の巨人としても絶対できない。
乗り込みたいよね。
乗り込みたい本当に。
ああちょっと待った、お前らアルフォンスのこと一言も分かってねえやっていうのやってみたい。
そんなお上品にやってんじゃねえや
っていうさ、
電波ジャック
電波ジャックしたいよ。
電波ジャック
電波ジャック草山弥生もやってって言ってます。
草山弥生やりたいけどね、もうちょっと、うん、終わっちゃったんでね。
昨日やってたな、
うんうん、でもあれはなんかやっぱ、うんうん、まあまあまあ
まあまあまあ、まあまあ、いずれな、うん、お前お母さん
時間あればちょっと今日喋りたいけど時間ない、うん、ないと思います今日は、うん、レイさんがもう喋りたいこといっぱいあるということで、
うん、そうえいやいやあるあるあるあるある、うん、あのねなんかね、うん、まあそうなんだよ、うん、あの細かいことでこれは言いたいなみたいなことはだんだん溜まってくよね、
うん、
あそうですね、
うん
うん、消化していってほしいですね。
それはちょっとずつやっていこうかなと思って、う
ん、ではではまず PK からいきますか、
うん、はい、
はい、皆さんあの予習してくれた方は本当に楽しんでほしいんですけど、うん、予習してない方間に合わなかった方もいらっしゃると思うんで、うん、とりあえずレイさんこれはどういう映画なのかっていうのを、
これあの PK ですよ、あのねあの
PK ですよ
結構前だったん で
いつの
14年なんだっけ
2014年、
そうそう
3年ぐらい前、
ね、インド映画 で、はい、でみんな大好きあの、ラージ・クラーク・ヒラニ監督、
はいはいはい、
って言えばアルビズ・ウェールですね、きっとうまくいくのその次に作った映画、
はいはいはい、
インド映画でまあ信じらんないくらい世界的に大ヒットしてますね。
へえ、
きっとうまくいくも大ヒットしてるんだけどこれも大ヒットしてる。
あ
そうそう、で日本であんまり、まあ、スルーされてたところはあるんだけど、まあ、やっぱりこれ名作なんでちょっと言っとかねえとダメだなっていうような、あと今みたいな時代に、まあ、その分断の時代にこういうのいいよなみたいな、だからさここあのこの映画さ、ざっくり言ってお前ざっくり俺が解説するとこいつすぐネタバレって騒ぐんだけど、うん、解説してだけだねどういう映画か。
いやいやどう思う。
いや、まあ、時と場合によるけど
なぜかインドから宇宙船がやってきて、そこから全裸の男が登場します。
あ、インドにね、
インドに宇宙船がやって
き てきて、
全裸の男が登場します。そして胸に謎の緑色の光る物体をつけてると。それ彼はリモコンと言っていて、で彼は宇宙人だから言葉を喋らない。でどうやってコンタクトするかっていうと、手を握ることで相手の気持ちが分かるという男が、なぜか、そこで、まあ、そのラジカセを持って旅をするって不思議な話なんですよね。でそれどういうことが起こるかっていうと、その緑色のこのリモコンっていうの、要するに宇宙船母船との通信をするためのリモコンをある男に取られてしまう。
それがないと帰れなくなっちゃう、
ね、帰れない。これはだから宇宙人もののテンプレですけどね。そうそうそう、帰れなくなった宇宙人の話っていうのは もうよくあるやつなんで、うん、さあここで面白いのが、うん、
ET とかも、
ね、そう、
あ、
そう、
ET?
そう、そう、 ET とかそうだね、うん、いっぱいあるんだけど、うん、面白いのがその、持ってかれたせいで、まあ、その取られたリモコンを取り返したいと言って、この男がインド中をうろうろするんだけど、うん、警察に行ったらそれは分かんねえと、警察の仕事じゃねえぞとは言って、うん、神様に聞いてくれって言われて、どうやらこの世界では、この星では神様なるものが全てを、うん、まあ、その牛耳ってるというか、まあ、分かって支配していて、彼に頼ってると。で周りを見るとどの人も神様に頼ってると。
なるほどなるほど、
オッケーオッケー、神様に会いに行きゃいいんだなって言って、神様に会いに行くと、いろんな神様がいるぞっていう、
神様は一つじゃない
じゃないぞって。でだからその、じゃあお布施しろって言ったから、お布施したら、ちゃんと届けてくれるのかなと思ったら、うん、
リモコンもね、
持ってくだけなのって言って、だったら返してくれなんて言うと、もう大騒ぎになるみたいな。だから要するに宗教をテーマにしたスラプスティックだね。要するにまあコメディが基本なんだけど、
ね、お賽銭入れたけど、そう、俺の願い叶わないからお金返せっていう、
そうそうそうそうそうそうそう。でそれで、ドタバタギャグで行くんだけど、実は場所がインドっていうこと、
インドなんですよね。
そして、まあ、もう一人の主人公の女の人っていうのが、はい、インドではなくパキスタンの人と恋に落ちた女っていうのが出てくるわけ でパキスタンはイスラム教で、ヒンドゥー教のインドはもうちょっと複雑な宗教いっぱいあるんだけど、要するに宗教対立によって分断している大きな2つの、これ結構映画でやるの難しいやつ、うん、相当やめた方がいいやつ、
よくやったな
って、よくやったなってやつ、うん、だけど、そもそもじゃあ神様って何なのっていうことを宇宙人の視点で見ていくっていう、フラットな視点っていうのは、これがなかなか斬新で面白い。だから、うんうん、だからこの日本で、まあ、このなんだろうな、こうキャッチフレーズは、神様を探しに来ましただっけ、神様はどこですかだっけ、
うん、
まあ、そんなような、要は神様探しっていう話っていうコメディで、いるんだけど、実を言うと神ってなんだって話を究極まで突き詰めていく話と同時に、神を信じている人間って一体何だっていうこと、
うん、
と、あと失われたものっていうもの、はいはい、これは実はねカラータイマーによく似てるんですよ。
あ
でね、これは僕がこれ何でやりたいかって思ったっていうと、もうウルトラマンなんで、この話、
へ、
光の国から来てる、カラータイマーを奪われて帰れなくなっちゃったウルトラマンの話だと思うと、すごく面白い目線で。
はあ、そういう風に見ましたか。
そうなの。そう。
すごいの入れますね、自分のフィルターで。
うん、で、ウルトラマンっていうのは前もウルトラマン会でやったけど、あれが仏教ですね。うん、
はいはいはい。
だから、アミタワでしょ、光の国でしょ、うん。で、あの世からやってきて、煩悩を倒して、うん、怪獣っていうのは煩悩の化身。で、それを倒して、で、帰っていくっていう。要するにそのだから、それこれは弥勒菩薩、まあ、菩薩の化身としてのウルトラマンというのは、まあ、怪獣ものになってるんだけど、これ結構いろんなところでこう重なってるところがすごく面白いなっていうのがあって、ね、
うんうんうん、
でこのね、監督のラージ・クラーク・ヒラニ監督って、もう俺よりも上なんだけどさ、いろいろなんか苦労しながらこのまあ映画監督になったんだけどさ、まあ、こう前作のきっとうまくいくっていうのも、はい、うん、常識を壊したかったって言ってるんだよ。
あ、
うん、で何が常識かっていうと、勉強して出世しろ、それが正しいんだ、幸せなんだっていうふうに思い込まされて、インドの人すごく苦労してる。だから韓国とか中国とかもそうなんだけど、実際にその後進、その後から先進国になろうとした国っていうのは、人の数が多いだけに競争も激しい。だから受験戦争とかもひどくて、だからそれがきっとうまくいっぱい出てくる。でそこで一個の問題をランチョーっていうヒーローを出して解決させて、
はいはいはい、懐かしいな、もう。
そうなんだ、ね、あれはまあ最高に素晴らしい。 でも彼がね言ってるのがね、またよくてさ、フィールグッドムービーっていうのを作りたいってわけよ。
フィールグッドムービー。
いや、これすごくいいでしょ。ほー。だからいい気分にさせなきゃダメじゃんって思ってるわけ。
なるほど、なるほど。
ご機嫌
映画。ご機嫌映画なんて、俺たちの映画なんだよ、要は。
おお、俺たちの映画。
俺たちの映画なんだよ。で、よくこれ、まあ3時間あるから長いって言うけど、違う、ちょっと待ってくれと。インドの娯楽の中心は映画だと。だから、今週この映画見に行くんだと思って、ワクワクした人たちが、映画見に行って、前半終わりました、1時間半で、インターバル。
そうそう、インターバルある
から。後半どうすんだろうね。どうなっちゃうんだろうね、団長は。なんて言って、始まったぞなんてやってわーわー言いながら発声上映会多いからねインドはね、うんうんうん、だそうやって見る娯楽なんでこれを DVD のパッケージにしていきなり全部見て投げよって文句言うのは違うっつ
なるほどね
なんなら
そもそも映画っていうものの捉え方が違うん
だ捉え方が違う、うん、だったらじゃあ俺は途中で休めばいいじゃんと思うわけ、うん、PK も一回休んで見たらいいんじゃないかなとは思う
そういうの作ってありますもんねボリウッドの映画って大体、ね、
そう、うん、で、そうなんだそのボリウッドの、まあそのまあ、スタイルなんだなっていうのと、うんうん、でそれでね、これが基本的に、彼がね思ってるのはねどういう映画にしたいかというとその、エモーショナルじゃなければいけないっていう
エモーショナル
だ感情的になる、はい、だからその感情を爆発させるっていう、はい、でこれがまたさインドの若さみたいなものをさすごくリンクしててさとにかくさ日本の映画ってさ表情ないだからこう抑えた映画を抑えた演技がすごく好きでそれがただなんつうかな立派な映画だっていう文化がすごくありすぎてで途中から やたらと訳も分からず叫ぶ泣くっていうのが入るっていうパターンとこれが結構邦画の2つのスタイルになってる
抑えて抑えて
抑えて抑えて抑えて抑えて抑えて抑えて抑え
て抑えてお前の好きなやつ
助けてくださいとかさ、うん、そういうさそうそうだからそれをさ必ずその予告編に入れるかさ予告編では必ず絶叫してるみたいなさ、はいはいはいだけどさ、そうそう。
予告編では確かに。
予告編では必ず絶叫です。うん、で、うん、それがエンターテインメントだと思ってるんだけど、すごくそれ、なんなんだよと、それ、ちょっとテンプレすぎんじゃないって。で、はいはい、PK とかヒットうまくいくを見てて思うのは、はい、本当に感情が爆発してる感じなの。うんうんうん、だから、こっちも、なんつうのかな、持ってかれちゃうんで、ね、笑って泣いて、生きてるね、みたいな感じが、すごく伝わってくるっていうかさ。う
ん、なんかその感情も、その、うん日本まあ、さっき言った日本のそういう映画だとさ、うん、直接表現するじゃないですか、うん、なんか好きだーとか、うん、なんかそうじゃなくて、うん、やっぱり巧妙にそのダンスで表したりとかさ、うんうん、なんかそういう演出がうまいよね
そうねうまい
うまいというかなんか幅が広いっていうか、うん、楽しく見れる、うん
またこのリズムって今の日本になくて
ない、ね、
3時間で見るようなリズムってないんだけど、うん、見てるうちにあ、うん、居心地いいなって感じでこのリズムがこう浸透してくんだよね、うん、だから世界で受けたのも分かるし、うん、すごいああ速さとか技術だけじゃないんだなっていうのが、う
ん、全然長く感じなかったですね、うん、PK は、う
ん、ずっと笑ってられるでしょ、うん、
そうねまず俺表情がね、うん、もう面白い
の面白いやれるでしょお前声かしてんじゃんお前お前これランチの顔してんの
これでしょ
そうそうそうそうそうずっとこの顔してずっとこの顔うまいね
そう4パク
ラねもう分かったそうそうそうそうそうなんだよそうそうそう
顔どうなってんねんって思う、うん、
でこの人お金がなくなるとどうするかっていうと、うん、まずその、止まってる車がなぜか揺れてるっていう車があってそこのなんか揺れてる車の中に入ってる男女はなぜか裸で夢中に何かをしてるから、うん、そこにお金があるからそれを持ってってもいいというだから何かじゃあその現場にいて車を探してお金を持ってくって
揺れてる車があったら
行こうって言って便利だみたいになっててってそういうのなんかしれっとその無表情でやるところがちょっとなんかあのチャップリンの雰囲気もあるよねーキートンとかチャップリンとかさ、ね、無表情でそのドタバタで見せていくっていうやり方みたいなのがすごく、まあ、うまいなっていうのがあって、うん、って でこの やばい話だよね神ってなんだっていう話とあとそのあの人間神にすがってる人間そしてその、神を利用するみたいな話、うんうん、それからこっちの神あっちの神みたいな話で一番触れちゃいけないやつをいかに笑いで作るかっていう話で戦ってんだけどさこれ最初ねこのね映画のね元ネタっていうのがあるの最初の脚本がこれ あのね平野監督がね最初に考えた脚本はねあのギャングスターがガンジーに会うって話だった
全然違う
これちょっと面白い でもギャングスターがガンジーに会うっていうところからスタートしてここに持っていくの素晴らしいけど、うん、でもエッセンスは結構似てる要するに聖者に似てるで会う神に会うみたいな体験みたいなことでいろいろ入れ替えてっていうのは なかなかうまいなと思って、うん、でこのアビジャード女子っ ていう人と共同脚本で、であとあのアイデアを投げ合って2年間作り込んだ脚本だから脚本のレベルがめちゃめちゃレベルが高いっていうね。でまあ細かいストーリーは言いませんけども言えませんけどもあの、PK って何かって話だけは知った方がよくって、ね、PK ってこれヒンドゥー語で酔っ払いっていう意味らしいんだよね。であいつはあの訳の分かんないことを言ってるけどあいつは酔っ払ってるんだみたいな感じだから子供のたわごとだみたいな感じでなっていくんだけど、あのその酔っ払いの目線っていうものって、逆に、酔っ払ってない人の方がおかしいんじゃないのかっていうふうに思えてくる。なぜならば酔っ払い要するにイノセントにものを見ているっていう子供の視線の象徴なんで、だから本当のことを言ってしまうっていうのことと、あとあ建前の人たち、あとはその神様の周辺にいて、神様を利用している人たち、そっちの方がおかしいんじゃないかっつって、これ基本的に酔っ払いはどっちだっていうテーマなの。これはあの正しい行為とは何か、正しい宗教とは何かっていうところで入っていくっていう、これがまた非常に見やすいテーマになっているのなっていうのがあってね。
本当のこと言ってる人がね、うん、お前酔っ払いかって言われてね、
うん、そっか、うん、そういうことが面白かった。王様は裸だけですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、そうで面白いのがそのリモコンあるやん。でリモコンがあると向こうに戻れないっていうのは、じゃあこのリモコンって何かって言った時にこの世とあの世を つなぐものなんだよね。お、うん、だからウルトラマンってこっちにも来れるしあっちにも行けるわけじゃん、
はい、あなるほど。
俺たちはあっちには行けない、リモコンないんだよ。だからここがなかなか面白くって それによって見えてくるものがあるみたいなところがあって、
それによって見えて
くる、だから それが なんつうかな、あの世とこの世をの、何かこれが実は宗教そのもののメタバーになってるんじゃないかっていうのが見えてくるわけです。
はあ、なるほど。逆にね、
なるほど、
今宗教と呼ばれてるものが失っている本物の宗教心みたいなのが、うんうんうん、この PK の方にはあって、
う
ん、
そうで、これはそのそもそも神様っていうものはあのこれ平井監督が言ってるんだけど、分けてるのは人間だと。で人間っていうのはそもそも一種類の生き物だと。だからそれを分断してしまっているのも無意味だし、要するにその、どこどこ出身だとか何民族だとか言って分けてるのもバカバカしいし、そもそも俺たちが信じてる神様を守るとか言ってるのも神様は守ってくれなんて誰も言ってない、
う
ん、と言ってどんどんどんどん切っている。でこれどういうことかというと分別しないってことで、分別しないってことで、
ほうほうほう。
でこれは無分別って言って、これあの全の世界のあの禅の世界の究極系の真理を言ってる。で 禅で何を教えてるかっていうと無分別ってことをメインで教えてる。蜘蛛像と無分別って言ってさ、うんうん、要するに分けられないっつって、
うんうん、
でこれ前回のミュシャの話の時とか平凡の時に出てきた夏目の話とはちょっとつながってて、
はいはいはいはい、
それも言いたかったんだけど、夏目漱石が死ぬ前に最後に言ったのがこれでしょ。
即天虚子、
即天虚子有名な話じゃん、これ、
うん、
即天され私って分別なしっていうことで、要するに、この映画の中でやってることはいろんなことを分別してって、言葉を使うことによってさらに分別していく。でももともと向こうから来てる人は分別なき世界にいるから手をつないだ瞬間に全部一緒になってしまう、我なくったなしっていう。実はこれ宗教批判してるようで、実はものすごく仏教的なこと言ってる、う
ん、はあ、仏教か。
そうなん、そうなん、うん、っていうところがものすごく
統合しようとしてますもんね、宗教。
そうそう、
その信仰心というものの一番ピュアな状況っていうのを語ってるから、うん、すごい、うん、それは分かります。
そうそうそうそう、で阿弥陀仏ですね、うん、そうそう。でこれちょっと面白いのが、ずっと主人公がなぜかラジカセを抱えてますね、
はい、
ずっと、うん、であれはまあその通られちゃって代わりに持ってるみたいな感じなんだけど、あれがなかなか象徴的で、
はあ、
でなんでかっていうと記録装置、
はい、
そして彼はそれを持って帰る、つまり地球のお土産として音を持って帰る、
はいはいはい、
っていうところが面白くって、で彼がこの世からあの世に持っていくものの象徴として、つまり世のその世界の象徴、大丈夫だよネタバレしないから
いやもうネタバレしたよね今。
いやでもこれ1年以上経ってたらいいっていうルールにな った
っけ、まあ、ごめんね
見なくてもいい。こんなんで見たくないんだったら
お土産持って帰るんだけどみたいな。サイレントネタバレ来たと思って。
これは
行こう、いやでもこれ11割行こう、
声を、ね、
これ
は声を持って帰るんですよね。
いや本質的な話で、あのドラマの部分のネタバレ全部してませんかね、うん、で、要するに、ね、うん、じゃ彼は地球ってなんだと思ったっていう話なんだよね、うん、でそれを持って帰るって話なんだよ。
おーおー、
そうそうそう、
音を、ね、
そう、じゃこれは人間ってなんだってことなんだけどさ、
何ですか。
そうで、だからそこで彼が持ってってる、持ってったものって何か、
何ですか、何ですか。
これ言わない方がよくね、言ってもいいか。
そ,
だかそういうことだ。でもまああれなんだよ、
はい、あのまあまあ言わない方がいいです、それは。
の、うん、ノイ、まあノイズと、あとはあれなんだよ、
ね、あれですよね。そうそうそう、あれが何かは皆さん見ていただいて、
う
ん、
大工、大工ですね、
っていう。
まあまあいいや、分かった。大工でした、
ね、そうそうそうそう、でっていうことかなということですよ、うん、そうで、要はあの仏教で最後だから何回も言ってますけども、あ、なんだ世界は美しいって、うん、だから俺の仏教のブッダの物語で一番好きなのはそこなのね、
うん、
ブッダって この世は地獄だとか人生は苦だとか言いながら最終的に旅の最後で世界は美しいって言うっていう、うん、でそれちゃんと手塚先生も書いてるじゃん、ブッダの中で。で俺結構 そこまで行きたいなと思うし、そこに気がつくっていうことが悟りなんじゃないかって、そこに気がつくのが側転挙手なんじゃないかっていう気もするわけ、うん、私がいなくなった瞬間に私が世界になっちゃうんですよって話、うん、だからお前も俺も一緒だと、うん、っていうところまで行った時に真の平和が訪れるんじゃないかっていう、だから区別してる。今回もひどいよね、ランキングとかやってんだ俺たち。最低ですよ我々のやってる行為は。
いやランキングではないですよ。
ああそうですか。
無分別
どころか、ね、無分別どころか選ぶって、この後選ぶとか言ってふざけんじゃねえよって話じゃん。本来はね、本来はそういうもんなんです。でもただ我々の生きているこの属性ではそれも全てだし、それも美しいって話なんですよ、ということで、平家は素晴らしいんじゃないかって話です。あともう一個、これガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの話につながってきます。
おい、
なるほど、
こう動きたいということですか。
そのギャーディアンズって
言ってた、ギャーディアンズ、はいはい、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの話は6月7日のニコ生公式放送でもう徹底的にやりたいということで、うん、いいですか。
あまりに素晴らしかった、
あまりに素晴らしかった、今年一番、う
ん、いや、まあ、そんなまだ無分別なんで決められないんですけど、まあ、メッセージも最高だって聞くんで、それもちゃんと見て、
まあ、
できれば
メッセージ、それまでにあと2週間ですけど、2、今やってる2と、まあ、うん、見てなければ1も、ね、うん、ぜひ見ていただいて、うん、ご機嫌にね、
うん、いやなんかね俺ね、だからこれあえてこれなんでこのきっとうまくいくもぜひ見てもらいたいんだけど、
はいはいはい、
うん、PK もね、本当に分断の時代に本質って何かっていうところ、もう本当真逆ぶち込んでくる。でガーディアンズオブギャラクシーもまさにそうでさ、なんか、時代がこういくって時にその作り手の側が反対側にこうちゃんとメッセージ投げてバランス取ろうとするところってやっぱりいいよね、この世界
は
って
。それはいいと思う、
思えるよね、うん、だからその
捨てたもんじゃないな、
振り捨てたもんじゃないよなと思うよねって話です、
はいはいはいはい、ありがとうございます、はい、ということで PK 皆さんぜひね、これ面白いんで、
これハリウッドだとちょっと嘘くさくなったかもしれません、
ね、そうね、インドだからっていうのはあるかもね、
そうなんか牧歌的な神話感みたいなのがどこにでも神様いるしみたいな国だからこそこれできたんだなっていう、
あとね不思議なのがこのヒロイン の, このインド人の女の子なんですけど、最初全然なんかあの魅力を感じなかったんですよ。
あ、僕もです。
だけど見ていくうちにだんだんだんだん可愛いなと思って、
僕は最後まであんまりこのヒロイン
あれ
ヒロインはね、でも物語が好きでした。
これはそのハリウッドスタイルだと思うよ。だからあのグランブルーの主人公の女だよね、だ牽引役として出てくる。あとはその、根性の今この世界 の, も, のも問題の中心代表的な問題を、抱えている人として対象として出てくるっていうさ、うん、まあここが実にあのなんつうのかな、こうある種のテンプレなんだけど嫌味のないテンプレで見せていくっていうのがやっぱすげえなと思って、うんうん、相変わらずあとなミュージカルシーンが最高だよね。
最高ですね、うん、あと最初、まあ、兄貴、
うん、
兄貴、
あ、兄貴はいい兄貴好きだ
よ、やばいっすね。
お前はなにわ節好きだもんな、あれはいいよね。
だからあの展開はちょっときつかったな。
お前さ俺にネタバレすんなすんなって言うけどどこ見てんですか。
俺のはネタバレじゃない。
そうなん、
もう巧妙に隠してます
からね。まあいいか、
巧妙ではなかったぞ、
うん、何かが起こるんでね、うんうん、それはちょっとね、うんうん、あそこでもう一個ギア入るよな、
入る入る、うん、入るね、
うん、そう
そうそうそう、そこがなければただのボリウッドの、うん、そういうなんつうんだろう、あのポップコーンムービーみたいな感じなんだけど、そうじゃないっていうところがやっぱり深いとこ行くわ、うん、
あれビビったわ、
ビビったな、う
ん、ビビった。
いやだからなんかね、俺ね、作り手の子を感じてるリアルみたいなもののレベルがやっぱ違うよなと思わない、うん、だから本当にあこういうこと感じてるし、こういう現実と向き合ってる人が作ってる映画だよな、
その世界を感じてる人のアウトプットがこれだっていう答えがすごいんだよね、深刻じゃなくて、 そこに物語の効能というものをすごい感じて
フィールグッドなんだ、
ご機嫌
ご機嫌って、うん、でこれも本当力技でご機嫌に持ってってるよ、
それはね、
悲しみの向こう側でしょこれ、う
ん、だから、うん、よくこれあの演出でまとめたなっていう、それが
多分インドの方だからなのか、メイキング見たんだけどギャーギャー笑いながらやってんだよ、
いや最高じゃないですか、それは
最高なの本当、うん、くだらないことを、くだらないギャグを、くだらないの真剣に笑いながらやって、
撮ってるんですか、
撮って
もうジャッカスみたいな感じで撮ってるんです
か、ジャッカス
なんかね笑いながら、
そう、うん、っていうのもあるからいいよねって話ですよね、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
は
い
は
い、
ぜひ見てください、はいはい、では続いて、
はいはい
はい、えいいですか、
うん、どうぞ、
あのねいろんな人から俺アニメ探偵だと思われてるみたいで、
え違うんですか、
違う
アニメ探偵事務所
は、俺はこの番組やる前までは
看板探偵じゃないですか、
ラピュタも見てなかったの、そう、それそんなんでもういいからちょっと分かりましたよみたいな感じでエヴァとか片手とかしてるうちに、はい、あれも見ろこれも見ろみたいな暮らしになりまして、
は
い、
暮らしの中
にアニメが、ね、あちらこちらの方が、まあ、SNS 以外にも、はいはい、あれを見たかこれを見たかと、ぜひこれを見てくれと、これを語らなくてどうするんだと、ようなやっぱり来るわけですよ、今アニメーションがで、最近だと月が綺麗がいいですよっていう、
ほら
話が結構きます、
また漱石さんですか、
漱石さんです、
ね、
そうですよ、それであのちょっと月が綺麗見ました、
見ました、
見ましたちょっと見ました、で月が綺麗、まあ絵が綺麗、
なんじゃどうこの絵
どうですかこれ、
どうこの絵、
これ
テカテカしてるね、
もうキラキラしてる、キラキラキラキラですよこれ、キラキラ
ねえ、
はい、
匂わないですね、お女の匂いがない、
つうかお前見てから言え
湧き立つ匂いみたいなのないよ、この、うん、この世界の話だからね、
でまあざっくり
中学生高校生でしたっけ、
中学生です、
中学生
なんですけどね、うん、これね奥野さん、
はい、
あなたね、あなたのことですこれ、
え
言ってみれば、なのでねスルーしてますけどね、いろんなことをね、あなたのことはみんなが語ってます、実は
みんな
このアニメもそうです、これどういうことかっていうと、
はい、
一見普通の中学生の男の子ですが、
はい、
純文学が大好きなんです、
なるほど、
あなたと一緒です、うん、そんでこのサブタイトルに、純文学のタイトルがつきます、
はい、
童貞とか、なんだっけな、あとなんだっけ、走れメロスとか、
あ
だからそ陸上部で走ってる彼女のクシーが出てくる回があるんだけど、うん、そのタイトルがサブタイが走れメロスなの、
で
彼は純文学が大好きで純文学に憧れて純文学を作ってるんです、
はい、
で、好きな女の子ができました、
はい、
でドキドキしながら、うん、ちょっと付き合うみたいな感じになっていくみたいな、
うん
うん、で今時こんなこと起こるのっていうくらい全員ピュアな人たちがいっぱい出てくるかといって、うん、なんていうのかな、ギャルも出てくる、ちょっとギャル、
はいはい、
ちょっとじゃやんちゃっぽい男も出てくる、で体育会系のやつも出てくる、なるべく必死で大人たちがリアルな中学生を描こうとして全力でやってるの、うんだけど今時そんなところの都会じゃねえよ、都会でそんなことやろうとしたらもう君に届けじゃないんだっけ、君の名はみたいになるしかないわけよ、じゃ SF 要素が入ってこないと持たない、
うんうんうん、
だけど、うん、あのなんとかその SF 要素なしでいきますから、これ
そういう時舞台は東京なんですか、
川越なんです、
川越とはまた
で
そのこんなの地方にしかねえべっていうのは、ね、その川越にすることによってギリギリ
があるかもみたいな、ね、
あるかもしれないよねっていうやつとか、その陸上部でタイム落ちちゃったんだよね、落ち込んでるのみたいな、
あと大きなお祭りがあるけど、
あるけどそうそうそうそう、でも俺ちょっと祭り参加するから太鼓叩くからみたいな、そんなのがちょっと入ってきて、のそんな今時ないじゃないと、いやいやそんなこと今もそういう人いるんですよって言って頑張って全力で普通の初恋を書こうとしてるんだよ、
へ
え、でこれさ俺こういうことさ実はやりたかった部分あるわけ自分でも、
そうなん
です、なんでかっつうと、どうしてもエンターテインメントに寄せようとするから恋愛が、
うん、
テンプレが入ってくるし嘘になってくる、でも実際に女の子を好きになって学校の時に付き合い始めたみたいな時にはこんなんじゃねえよなって思ってるわけだよ、漫画みたいじゃないわけ、
うんうん、
じゃあ漫画みたいじゃないやつを作れないかと、 思って、もっとリアルにやりたいと思ったんだけど、どう頑張ってもやらなくてよかったなと思うわけ。
なんでなぜか
っていうと、リアルのレベルがすげー頑張ってるけど、ジャパリパークの方がリアルに感じちゃうんだよ俺。
ああ、なるほど。
あれなんで、それなんでですか。
リフォルメとかカリガチャとかするから
された方が、現代の精神性をそっちの方が表現してるように見えちゃう。
抽象表現の方がいい
と。そう、うん、むしろエロ漫画先生の方がリアルに感じちゃうわけ。今に感じちゃう。でこれどっちかというとめっちゃファンタジー、逆に言うと綺麗事に見えちゃうかもしれない、うんうん、そのギリギリの攻防がここで行われてるというのが月が綺麗なんだよね。そうそう。でしかもこれちょっと被るんですよ、エロ漫画先生と。
被るの？
もうね、応募した作品が編集者から電話かかってきて、で東京の出版社行ってくるみたいな、行くじゃないですか。あ、君才能ないからさ、ラノベみたいなの書いてみないって言われちゃうわけ。
へ
ー、ラノベ書け、俺純文学やりてえのにっていうところのせめぎ合いを書いてるんだけど、エロ漫画先生だと、はい最初からラノベで
ーす。チャララ、
これが当たり前の世界で、でもむしろこっちだらもはやっていう、この葛藤は君らの世代までだって。要するにだから純文学、お前ラノベ読まないじゃん。
読まないけど、ラノベ、うん、
で純文学ってものに何かあると思ってるわけじゃん。で実際にそれを見つけたような感覚もあったわけじゃん。それだからまだ漱石とか言っちゃうわけじゃん、うん、でこれはこれは俺たち
恥ずかしいことのように言われた、
ずっと通ってきてる、それは、
はいはいはい、
それは昔からそうなん、うん、帰ってきて奥野さん、うん、そうそう、帰ってきて、う
ん、どっか行ったんかと思った。
そうなん、そうなんですよ、そうそうそうそう。で、あのちょっと思い出したこれで、ちょっと待てよと、この純文学病、要するに今のもの、今の文化なんてクソだ、昔の方がもっとまともだったはずだ、
あれ
なんて言って、あの何でしょう、その昔のそんなとか1920年代のパリなんて言い出したりなんかするっていうような、そうです、よくある病気です、これよくある病気なんだけど、これ同じ病気で
やっ、お前のやつや。
何や
って、同じ病気を描いてた押見修造っていう人が描いている悪の花っていうアニメーションが、まあ、実は結構前にあったんですよ、うんうん、でこれ僕見てました、実は
見てました。
なんでかっていうとアニメがすごかったから。これアニメがすごすぎて話題、そうで、
ルドンじゃん、
ルドンです、うん、でボードレール、この主人公はあのボードレールに憧れている、はい、でその純文学とか分かってない連中はみんなクソだ、俺の友達は先生はボードレールなんだって思っている群馬県桐生市に住んでいる高校生の話。
桐生？
そう、だからさらに
北に、桐生はいいとこよ、
さらに北に行きます。
お前誰
や、ちょっと待って、桐生はいいとこだよ、繊維の町だよ、繊維の町、うん、でだけどここで大きく違うのは、ここで描かれる桐生は絶望の町として描かれるわけ。
マジっすか。
そう、こっちの川越は祭りがあって豊かな何かなのよ、糸守、うん、町みたいな、
ユートピア、
ユートピア、ディストピア。でこのだから、これ素晴らしいセリフがいっぱいあるんだけど、そのすごくリアルな、画面で桐生を映すわけ、うん、そんで主人公が言うんだよ、なんでこの街は人がいないんだ、なんでこの街はいろんなとこが錆びてんだとか言うわけ。いろんなとこが錆びてんだよ、うん、だからもう新しいことに挑まなくなっている、時が止まった、
はいはい、
でそこで好きになった女の子に自慢するんだよ。
何を？
古本屋を。
おお、いいじゃないですか。
でそこで連れてってボードレールの 悪の花を渡すわけだよ、
うん、
東京でもこういうの置いてるところ珍しいんだよねみたいな言い方するわけ。だから地元ではこんな本をなかなか置かないんだっていう、僕が見つけた田舎の古本屋っていう自慢をするっていう、
うんうん、
かわいい、なかなか、
かわいい、
あなたの作品じゃ、あなたのための作品でしょこれ。
多いな、俺の俺のサムシング多いな。
いや多いよ、自戦多戦は問わず多いよ。
でここと、
うん、
こことここ、ここからだから時代何年か経ってここに来てるっていうか、うん、まあ、だからその押見先生が書いたのはこれ結構前なんで、ただね、そうね、こう実を言うとね、こっちはねセックス込みなんだけど、
あ、セックス込みなんだこれ。
こっちの方はもう強烈です。
へえ、
あの話題のなったセリフがクソ虫か、クソ虫がって女の子にクソ虫がって言われる。
女の子にクソ虫がって言われるってプレイってこと？
あ、そうそう、 でも本当にこれはもう、うん、ほとんどプレイですね。であの両方ともあのね、高校生とか中学生が想像する初恋の妄想プレイだね。だからこれは手をつなぐだけでドキドキみたいな、
はい、
素敵な世界みたいな、
で LINE 帰ってきて嬉しい、
嬉しいみたいな、スタンプでやり取りみたいな、うん、そんなんやってる。でこっちはもっとやばいやつです。なんでかっていうと、もうクラスの一番可愛い女の子、ガッキーそっくりのね、うん、その女の子を好きになっちゃうんだけど、その子の あの体操着を盗んで帰っちゃいます。
そうですね、
え
大変ですよ、この
人体操着を盗んで帰っちゃいます。お前や、
俺ちゃいますよ、勘弁しなさいよ。
お前か、
俺ちゃいますよ。それと PK やないですか。PK だらけです。
そうなん、うん、持って帰っちゃう。で持って帰るだけじゃないんだよ、それをある別の女の子に見られてるんだよ。
別の女の子が登場するの、そこで。
そう、
ほうほう。
でその女の子は心に超闇を抱えてて、
自分の闇を抱えて、
そう
メンヘラなわけね、
相当なメンヘラ、はいはい、で後ろの席にいて、このクソ虫があんた変態です。
あ、そいつが言うんだ。
ずっと言われてた。だけどガッキー何も知らずに彼と付き合うことになるわけ。
お
い、でデートすることになるわけ。でもその後ろでいた女の子がクソ虫がっつって、全部バラすよ、あんたのこと全部知ってんだからね。
あ、でも面白そう。
めちゃくちゃ面白かった。
どうすればいい、どうすれば黙っててくれるっつったら、うん、じゃあ今度のデートの時さ、あの子のさ体操着さ下に着てきなよ、あんた服の下にって。
やばい、落ちていく。
なるほどね。
で二人きりでいい感じになってる。
はいはいはいはい。
公園のベンチ座る、二人
座る。
大好きな女の子が横にいる。でも自分は彼女の盗まれた体操着着てる。
やばい、
俺が犯人だ。
やばい、
そう、どうするみたいな、バレちゃうかもしれないっつったら、そのメンヘラ少女後ろからやってきてバケツで水をザバー。はい、もう見たいでしょ、はい、もう見たいでしょ、はい、もう見たいでしょ、
買います、買います、買います、買います、これ
よくわからんけど。
そうなんだ、そう、興奮する、そうそう、キャーでしょ、
で水かけたらほら映るじゃん、下がだからバレるじゃん、
透けちゃうわけ。
そう、もっと大変になるじゃん。
ああ、そういうことね、嫌がらせってことね。
嫌がらせって言葉か、これは。
幸せの絶頂から地獄に落とす、
うん、でそのガッキーは、うん、えみたいになったわけ。
もちろんそうなりますよね、
うん、
でそして
そしたら
っていう話が続くわけですよ、う
ん、そしたら、うん、そんなにまで私のことを思ってたんだっていうことで、
あ、のぞむさんが書くならそうなりますか。
より一層っていう話でしょ。
そんなお花畑にはならないんですよ。
え、
はい、だってもう違うとこ見てるもん。いや
もう飽きてるやん。
いやいや
いやいや、これ結構この先見てほしいなと、
うん、アイデアすごいですよね。
そうそう、でそしてルドン、この人ね、なんかね、おしみさんってね、81年生まれでね、お前らと結構似てる世代が。でね、お父さんがね、結構ね、萩原朔太郎とかルドンとか好きだったんだって。
へー。
で子供の時からそういうものが家にある環境に育ってて。
なるほどなるほど。
そうで、それそっちが日常だったのに、みんなの日常はと違ったわけだよ。
はいはいはい。
だからこっちが正しい、こっちの方がいいんじゃないかみたいな思いみたいなものを、自分の自伝ではないけども、そのエッセンスを込めた、漫画に書いてる。で漫画の絵とは、うん、でしかもそれを拾った原作が よかった、それでアニメが拾った側がどうしたかっていうと、あのハイフィデリティ、ハイフィデリティとウェイキングライフと同じ手法でアニメを作るわけ、うん、
はい、
要するに現実の役者さんが演技をしてるのをカメラでちゃんと撮って、それをアニメに起こして、だから動きがクソリアル。で原作中はめちゃめちゃ怒ってた、うん、だけど、
あ、原作は違う。
そう、
原作は普通に、
原作はアニメに近い、うん、だからちょっとふざけんなってなったんだけど、俺は逆にその試みたるや最高だ、
う
ん、
これも本当にすごいと思った
本当に。そして音楽センス、うん、
音楽、
音楽が素晴らしい。
どういいんですか
音楽、まあ、エンディングの音楽とか最高だよね。
花が咲いたよ、花が、花が咲いたよ。
お前大丈夫か。
大丈夫や。見てる人は分かってる。
お前どうした。
めっちゃ気持ち悪いね。
急にどうした。
いやそうなるよ、そのそれ見たらそうなる。お前そのリアクション見たらそうなると思う、うん、どうした。
そうそう、
やばいんだ。
やばい、
やばいです。
どんどん見てたら自分も壊れていくような感じがして、その落ちていく感じがちょっと俺は気持ちよかったです。まだ最後まで見てないけど。
花が咲いたような。
あ、そ
う
そ
う、
なんか咲
いた、咲いた、咲いたよ、花が、
花が咲いたよ、
風
が、風が、もう大丈夫や、大丈夫や。
でも本当なんだよ。本当なの、うん、
本当なの、
本当なの、本当なの。
それ歌なの。
歌、
まあ歌も流れてるんだけどね、うん、でも朗読みたいな感じで入ってて、そこがまたなかなかよくって、でそれがね、その当時のフランスの近代文学の何かやばいものみたいなものと、まあ桐生の絶望みたいな。桐生の絶望
で、お前何笑ってんねん。
何笑ってん
の。クゼムシが、
うるさい。
クゼムシがって言われて
る。このクゼムシが。
これいいわ、いいよ。
しかもそのさ、その前半で序盤でその割と大事なキーワードの、まあその事件の核心となっているこのブルマさん、ブルマというか体操着があるじゃないですか、
はいはい、
それを、はい、認めない、もう返しに行くって言うんですよ。引き返せる道は何回もあるんですよ。
ああはいはいはい。
だけれども、そのあのクソ虫がっていう子が、
クゼ虫がね、
クゼ虫がっていう子が、
クゼ虫が、
その主人公の男の子の服をバッて脱がして、
うん、
着せちゃうんですよ。で、あんた気持ちいいんでしょ、それ着てる時みたいなこと言う。
もうだからもう、クゼ的には最高のやつよ。
やばかった。
やばかった。大好き。
頭の中が痒くなってくるって。
おかしい、今日の放送おかしい。
あっす
クゼ虫
クゼ虫本当に今時今さら悪の花かよって言われるかもしれないけど、皆さんそんな語り尽くした後かもしれませんけど、これの比較から比較で考えるとなかなかやっぱりすごいことやってたなっていう。
あ、月が綺麗から
そう
と比較してみたら、
そう
え、じゃあこれ何年のブランクがあるんですか、この間には。
いやでもその原作のこともあるんで、でこれは今年のアニメです。
今年
で このアニメが果敢にやろうとしてることもよくわかる。つまり、なんだろうね、そのまだ残ってると思いたいんだよね、何かしらの文学性みたいなものっていうのがさ、なんか美しいもの、ピュアなものみたいな、それが象徴として文学なんだよ。
これが出てくるのは分かるんですけどね、うん、この時代に。で、うん、これが出てくるのは新海さんとかもいるからなんとなく分かるのかもしれないけど、でもその恋なんてオワコンだみたいなことをね、うん、コメントでもよくある中で、これがその話題になってきてるっていうのはちょっと俺にはまだよく分かんなくて、 なんでなんでしょうね。
あ、いやだからね、うん、俺その平凡を取り返せっていうか、
あーなるほど、
もう一つの戦いのような気がするんだよ。
で、もう一回ここから始めようってことじゃない、ね、
そうそう、ね、で俺たちは特別を求めたんだけど、そうじゃないぞと、クラスメートを見ようよって話なの。
なるほどなるほど。
でもクラスメートを見ようって言いながらも、もう主人公はもうラブライブと軽音を合わせたような顔になってるわけだよ。
確かにね。
でみんな大好きなやつになってから、だからそこにすごい違和感感じるんだよ、うん、だからクソムシガの方は、うん、絵がね、絵がここですから。
あー似てる
あれ。
いや俺の話はいいだろう。
似てる。あれあれ、これツーショット、これあれあれあれ
昔のお前じゃん。
あれクソムシだ。あれ
あ、ちょっとクソムシじゃん。
すいません、すいませんでした。そうだそうそうなのよ。だけど
咲いたよ。咲いてないよ。まだ咲いてないよ。
そうそうそうそう、
クゼが咲いたよ。咲いてるよ。
そうで、だけどだからそこがね、その皮肉だなと思っちゃうんだけど、やっぱ記号化されてしまう、どうしても。ただ本当に大人側、これね、だからこれ作ってる側の大人が本当にみんなが喜ぶものを作ろうと思って全力でやってるんだから、
はいはいはいはい、
ただやればやるほど嘘に見えるっていうか。
あ、
でもね、俺思ったんだけど ね、
この時思いましたか、
すごく思いました。
はい、これ、ね、出ました出ました。
はい、これ作った人これ見てんじゃねえかなと思うんだよね。
紡ぎたく
の、しかもホットロードの後の瞬きもせず、
はいはいはいはい、
これ透明作です。これ知ってる、これ読んだ。
いや読んでないけど、
うん、
知ってはいます僕も。
これ情景として書いてるんでしょこれ、
うん、
でホットロードもそうなんだけど、いよいよこれ田舎の片田舎の誰でもないその学生同士の、すれ違いを書いてるんだけど、その情景の中に溶け込んでんだよね。で、はいはい、これもやりたいのは川越の情景の中に溶け込ませたいんだと思うんだよ。でも、うん、こっちはガチなんだよね、体験から来てる。だからもう紬拓さん本人の、あのもう見てきたものでしかない。
あ、なるほど。
はあ、うん、なるほど。これを型にしちゃったがゆえに嘘になっちゃったって話ですね。
で、
つまりは
どうしてもそう見えてしまう。分かんないですよ、分かんない。だけどこれは大人数でやるがゆえに、全部の正解をやらなきゃいけないというか、みんなその問題の全てのこっちはいびつです。だけどこっちの方が確信ついてるというか、うん、本当にリアルなんだよね。これどういう話かというとね、ざっくり言うとね、あれなんだよ奥野さん、あのサッカー部の男の子、中学生の今野さんっていう普通の女の子に付き合ってほしいんだけどって言ってくる、
はい、
だけどなかなか会えないってだけの話がずっと続きます。
いいなそれ。
お前どうした
それめちゃくちゃいいよ。
めちゃくちゃいいんです、これめちゃくちゃいいんです、やばいんですこれ本当に、うん、でこの作品も実はだからそれぞれ、うん、あの会ってなかなか会えない、でも LINE のやり取りはしてる、だけどすれ違いはあるみたいな感じなんだけど、こっちは
これ構造は似てるんですよね。その2人 この秘密を共有してるじゃないですか、こっちも、
うん、
なんか LINE とかその同じなんかの委員になってたりとか、
うん、
でもここまで違うんやっていうのがね面
白い、うん、そうそう。でね、この時代何がすげえって、
はい、
携帯ないですから、
はいはい、
下駄箱に手紙を入れ合う、
う
でクラスでは言えない、
言えないよ、ね、
そうで遠くで男同士がギャーギャー言ってるのをチラッと見て、そうそう、
バカに
されちゃうから、こう見てだけみたいな、う
ん、あ、メックス、メックス、
そう、メックスだけど、あの彼がその何をしてるか全然分からない、なんで自分もうちょっと喋ってくんないんだろうって思って、でも二人が付き合ってるってことを知った嫌な女の子が、私が付き合いたいと思ってた子が、あんたなん、あんたみたいな人なんで彼女か分からんみたいな、こんな君のこと何も知らないくせにみたいなことを手紙で置いてくる、こんな君の手紙かなと思ったらそんな手紙があってもう無理だみたいになったりとかする、でもこんな君何も悪くないみたいな、 やばいよね。
あれですよ、うん、誰かの錆びたあのイノセンスが木漏れ日に揺れているってやつです。
今のグレーかな。
あ、グレーですか。すみません、
詩人拓郎の
詩人拓郎ですか。
全然わからないです
。すみません、
今なぜそれを引用したのでしょうか。
いや、まさしくそうだなと思って、
は
い、
そうそうそう、
お前今週もこぼれる涙。
いや、なんか今週っていうかもう大丈夫だから。
ミシャのために流す涙と、
いや、拓郎のために流す涙そう、拓郎のために流す涙が多かったよ。
おまかいな。
何の話だっけ。
カセットテープをね、はい、彼のね下駄箱に入れとくんだよ、うん、で春休みに2人で会った時にアーケードで流れてたあの歌ですとか言う、はい、やばいでしょ。
やばい。
それをだからその後になってずっとあれ聞いてるみたいな、わみたいなことが書いてる。そんなやり取りですわ。
本当に。ベさんは、
なんすか。
ファーストタッチはいくつですか、これ。
これ、うん、デビューしてた。だから
読んだ時は。
読んだ時だからもう大人です。
あ、大人です。
だからデビュー、え、あとこの前にホットロードがある。はい、で、もうその繊細なあの表現方法にぶん殴られてたから。
ああ。
うん。だからテクニカルではないんだよ全く、はいはいはい、ただ本当に断片の記号だけを並べるだけで情景が頭の中で再生されてしまう。だからもうこれ見てると田舎 の, あの中学校 の, あの水飲み場の
こううわ
水滴がキラリみたいなやつ
で、もうそれだけで匂いが、
そうで遠くで彼がサッカーやっててそれを見てる女の子みたいな、もう全部がこの本当少ない記号で、見てこれこんだけしかないんだよ記号的に。
はあ。
全部飛ばしてで、だけどそのすごいんだよね、モノローグすごいんだよ。なんかダメだっつってなかなかうまくいかなくなった時に、うんうん、心臓疲れちゃうだよ。
おい。
その後に潰れちゃう潰れちゃう、私じゃダメだよっていくんだよ。
すごいなこれ。
もうね、この破壊力本当に、潰れちゃう潰れちゃう、私が潰れちゃうだよ、心臓壊れちゃう。これね、心臓壊れちゃうまでやってほしいんだよ俺は。あの、うん、脚本のレベルで、うん、
いやこれが純文学ですよ、
う
ん、
そう、これが純文学、うん、そうなん、悔しいよね本当に、うん、だからもういいからこれやれよって
あ、こっちをアニメ化すると
アニメ化すんならこっちだねっていう
そっちの方が早いでと、
うん、ホットロード映画とかじゃしなくていいから、本当このエッセンスだけで瞬きもせずを今ぶち込んでくれたら最高だよね、うんうん、また可愛いんだよ。ファミレスでね、家族でね食事してたらね、好きな男の子がね、うん、来ちゃうんだよ。
ああ、それ気まずい。
偶然と。
気まずいやつだ。
気まずいやつだ。でも、うん、お父さんガハハ系なんだよ。
ガハハ系。
だからもう下品な冗談とか言うんだけど、女の子何も言って、お父さん黙ってってなって。もうね、やばいでしょ。
そういうところにこそ、うん、純文学があるんですよ。
うん、
ちっちゃなことで
いいんですよ。ちっちゃなこと、そうそう、そうなんですよ。でもまあ、その、俺は果敢に戦ってんだなって思って、アニメ業界も。だから、ついついそのテンプレ的なことを言いがちじゃん。だけど、戦ってる人たちいるよっていうのは、やっぱり言わなきゃダメだなって思うのと、あと、同時に思ってるのが、この感じ何かなと思って。もう昔のことばっかり喋ってる俺たち。
まあ、うん、
俺はおめえもだよ。
いや、俺はまあそういう人です
よ。お前もそういう人だよ。俺たちちょっとおかしい。お前もだよ。
まあまあね。
そうだろ、
まあ
ね、そうだろ、はい、な、気がつけば明治の話してんじゃん。
そんなことはない
よ。いやいや、してますよ。
まあまあまあ。
なあ、今日だってアングルの話してたじゃんか。
さっきね。
坂口アングルの話。おかしいじゃん。でもこいつもボードレールの話してるし、うん、まあ漱石の話もしてる。だって、この、あの、女の子、これ月が綺麗なんかはあれだよ。女の子と二人で、月を見て、水面に映す月をつってて、うん、で、あの、I love you っていうのを月が綺麗って訳したのは、漱石だったっけ、太宰だったっけっていう。
漱石です、漱石ですよ。
あれ、そう、
漱石。頑張ってください。
それもね、ルフされすぎてて、何の味もしない。なあ、
でもやりたいことは分かるでしょ。だから分かんだよ、お前の言ってることはよく分かんのね。だから届いてないんだよ、
うん、
だけど目指す方向性は分かる。で、それは何かっつうと、俺こういうことじゃないかと思うのね。これね、この悪の花、月が切れて、これ土を探してるんだと思うんだよね。
はあ、
うん、
土を、
要するに、先代が燃え尽きた後に土になってんだよね。俺たちの先代はさ、手塚先生もそうだしさ、ボードレールもそうなんだよ。で、それでそこじゃないと芽が出ねえんだよ。
そうですね。
だけど近くにいるクソみたいな大人たちは全然いい土じゃねえ、
はあ、
むしろ近代っていうアスファルトに
もちろん覆われてしまう農薬とか、なんかすごく有害なものだと、
はい、そんなとこじゃ発芽できねえ、
はいはいはいはい、
で本能的に察知した時に赤部に行くのはしょうがなくないっていう、
それはそうですよ、
むしろいいことじゃない、
うん、
っていうことがこういうアニメの中に断片的に出てきてるのがすげえ面白いよなとは思っているんだよね、
うん、いやそれはそうだと思
う、っていうのがまあ今回の、まあ、
虫を探してるっていいですね、
そうで俺前あのアカペーズの時かな、うん、アスモハルトに巻かれたその種の話とか言って書いててさ、うん、実はさ、うん、その、 あの近代って、豊かな土があった日本文化の上に、うん、アスファルト引いちゃったんじゃねえのっていう過去は全部否定して、
なるほど、
そうですね、
なるほど、
そこに種まいたって、うん、芽なんか出ねえんじゃねえのっていう
話、アスファルト剥がして
剥がさなきゃダメ、とりあえずさ、でもね、例えば坂本龍一さん、まあ、細野さん、俺最近よく細野さんの動画をよく見てるんだけどさ、うん、細野さんみたいな細野晴臣みたいな人が作った土もあるよなと思う、
うんうんうん、
でもやっぱり下にアスファルトがあったらダメだよなって話で、
うんうんう
ん、でなんか中澤慎二さんみたいな人はそのさらに下を研究してるじゃない、
そうです ね縄文からね、
うん、
もうね、
だからこれからちょっとどうするかって言った時に、アスファルト見つけたらどんどん剥がしてこいよっていう、
あ、それいいな、
うん、かなって思う、でそれでこれも実はその一つなんじゃないかなと思う、
なんか松尾芭蕉かなんかが、うん、そのなんだっけな、その人がやってたことをやるんじゃなくて、うん、その人がやりたかったことをやりなさいって言ってるんですよ、その後輩たちは、
うん、
後輩あのそのね、うん、弟子たちは、
うん、
だから そんな感じがします、なんかいい言葉だな、土を探してそこからやってたことじゃなくてやりたかった、そうそうそう、だからそれこれはここまで行ってほしいっていうのは分かるし、
うんうんうん、
で真似じゃなくて目を出してほしいな、
うん、
その土から、
うんうんうんうん、で思ったのが、うん、あ、何々どうぞ、
いやそれと、うん、もう一個地理的なことで言うと、うん、やっぱりその、うん、レイさんが言ってたあの木更津キャッツアイぐらいから地方にさ、
そうそうそう、
でなんかアニメもさ、うん、やたら北関東が多いなって思ってたの、
う
ん、
そうね、
下妻物語ぐらいからかもしれないけど、
そうだね、北だね、
なんかそのローカリズムみたいなものに、その、うん、ね、その舞台じゃ情景がなくなってたんですよね、多分東京にね、
そう
だからもう本当にアスファルトとコンクリートのジャングルになった時に、うんうん、まあ、どこにその、まあ、オーガニックな感じっていうか、こういうのがピュアに見える似合う場所を探した時に、まあ、そういう風になっていった、
溺れるナイフとかもそうでしょ、
そうですね、う
ん、だからなんかね、伝統文化みたいな出てくるんじゃん、溺れるナイフ、
うん、だからああいうその
神楽とか
未知のものとか、そうそうね、アニミズムもそうだし、うん、その神がいなくなったからもう今必死でその
そうだ、それはだから神の上にコンクリート引いちゃったから剥がして見ましょうっていう再発見だ、ディスカバージャパンまたやってんだなって感じ、本当にそうな、70年代リバイバルだよなこれってな、
それと現実があんまりリンクしてないのが面白いですよ、ねじれが
だから結局ファンタジーになっちゃって
る、なんかね、うん、昨日かな見たのが、うん、その世界で一番人口過密なの、
うん、
都市圏がやっぱ東京なんですよ、
うん、
であの全然もうインドとか1000万人ぐらい超えて、
うん、
もうダントツで東京圏 で、うん、でその、まあ、だ下がっていって7位が大阪の都市、うん、関西の都市圏なんですよ、うんうんうん、だからトップ10にもう2つ入ってて、もうおかしな話で、
うん、
そういうなんつうのかな、こうやってコンテンツの中ではそういうローカリズムの方に、
うん、
まあ、結構向かっていって何かに癒しを求めてる、
そうだからね、
現実の生活はみんなも東京とか都市圏でないと生活できていけないっていうか、まあ、仕事もないしとか、そういうのも含めて、
うんうん、
っていうねじれは面白い、
だこことこの企画すごい面白くって、
それ面白かった、
東京が見た憧れの地方対地方の絶望っていう対立っていうのがあって、なかなか素晴らしい、素晴らしいですよね、本当にね、
なるほどね、わかりました、
うんうん、
ありがとうございます、
まあ、うちの番組はね、だから土はここにあるぜっていうのを
見せ、
う、
ね、
教えるっていうのが、
アスファルトの剥がし方からね、
アスファルトの剥がし方から、いい土あるよここにっていう、いい土ここにあるよっていうのをやるのが、あの一つお仕事かなっていう何笑ってんねん、
コンテンツファーマー、
何笑って、何 ACDC、
園芸業をやって
る、園芸業ですよ、
何 ACDC、
園芸ではないですか、お話ってお
い偶然虫が
おい
これ使っていこう、
やべ、
ありがとうございます、ということでちょうど9時になりましたので、次回のお知らせをさせてください、うん、5月31日ですね、来週なんですけれど、あ、その前にごめん、レイジさんの公式サイトが、
うん、
なんかリニューアルされたっていう、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、大人気、
うん、
すごい嬉しい。つうかあのゴールドパンサーズの皆様本当にありがとうございました。
ちょっと見たけどすごい見やすくなって
ね。見やすかった。
ぜひぜひ皆さんこれチェックしていただいて、かメルマガのね、過去回の有料部分も含めて公開を開始
しました。
はい、で MP3 で音声配信してるということで、ヤンさんを、まあ、ポッドキャストのように、まあ、ポッドキャストなんですけど、で聞きながら、まあ、電車で乗ったりとかっていうこともできますので、そういうふうに活
用。あと各漫画の1話目が全部読めるようになってるんで、暇な時にはちょっとこんなん返したんだこいつみたいな、笑ってもらえればいいと。
そしてこれはいいかな、5月28日の京都イベントは、ね、ソールドアウトになりました。申し訳ないです。
ありがとうございました。
これはもう買えないんですけども、その絵本ですね、絵本は31日に発売になりますので、ユーマのいる水族館、
ユーマ水族館、
ユーマ水族館、ユーマ水族館になっておりますので、よろしくお願いします。そして相馬さんの個展が今まさにやっておりま す、はい、今週末までなんでね、27日までなんで、ぜひぜひ、皆さんもう行った方も、あ、この話すればよかったね、相馬さんの行ったよって話ね、
あとでしょうか、ちょっと
ちょっと、ね、ということで、よろしくお願いします。そして来週なんですけれども、ちょっと今月結構もうやっちゃって、
ちょっとね、
もう 3,4 ヶ月分ぐらいはもう喋り倒したかなという。
だって6時間と4時間やった回があるから ね
で、まあちょっとレイジさんもかなりお疲れというのと、いろいろなあのそのイベントもそうだし、そう
圧迫してきてるからね、
レイジさんだけは来週ちょっとお休みをいただいて、我々だけで
初じゃないですか、
京都のね感想とか、ね、そういうのも、あとしみちゃんが復活してればですけど、
そうですね、
まあ、一緒にワイワイやろうかなと思っているんで、来週はレイジさん抜きで、
初めてね、
スピンオフではない公式放送で、やらせていただこうかなと思って。
だって発売日だよ絵本。
レイジ休め変で ええじゃないですか。
25年ぶりにもう一回本出すからね、あの絵本出すからね、発売日なんでやります。すいません、何ですかこのコント。そうです、コントで
した。できレースでした、
はいはい、コントではないの、本当にそうしようと思ってたんだけど、
まあでもね、
はいはいはい、座ったまま寝ててもいいのか俺。ありがとう。
ということで、来週もサービス、サービスということなんですけど、
あのね、これね、あのユーマ水族館って読んだらどういう気分になるかって言ったら、自由になって幸せになるってもらいたいと思って作ってるんだよね、で本当に気分良くなるの最後ね、あのね、いろいろあって解放される絵本なんで、何回も読んでもらいたい。落ち込んだ時に読んで気持ちが良くなる、ユーマ水族館で、あ、そういうものって他にないかなみたいなことをテーマにしようかと思ってます。だから、君はね、場所って言ってたよね。
ああ、だから自分
の場所に行くと
解放してくれる、
解放してくれる、幸せにしてくれる、そう、
まあ、場所ですね。
そうね、
まあ場所、まあ、そのシチュエーションに どういうあれかによりますけど、ね、
あの昨日良平があのワッフルって言ってましたね。
ワッフルって言ってたね。
あの手塚ルミ子さんはあの、味の染みたちくわぶって言ってました ね。それを思い浮かべると幸せになって、
食べ物
っ、そういうことも含めてね、久世さんなんですか。
僕は人ですね、はいはい、人に会えば幸せになる誰か、その時々によりますけど、
女だろ
女の子かもね。
何だ
よ。クゼムシが。
クゼムシ
が。いや、違うよ。
もうやっぱ、女はいいよね。
女はいい。
いいよね。
もう大丈夫。
まあ、これジャンル分けしてね、やりたいなとは思うし、みんなもねコメントで参加していただければと。あとこれ、
あ、そうだ、お、そうそう、あれ教えて、みんなのやつも教えて、知りたい知りたい、あのこのコンテンツ、この映画のこのシーンを見たら絶対に上がるとか、この曲のこのフレーズで絶対上がるとか、そういうやつがあったらちょっと送ってもらって、
あ、送ってもらう、
あ、送ってもらったら嬉しいな。
送ってください、
番組に、はいはい、お願いします。
これ後で、
ごめんね、いきなりごめんね。
レイさん、これ読み聞かせやります、ちょっとだけでも
いいの。あ、こういうのっていいの、やっちゃっていいか。
だって自分で作ったでし
ょ。いや違う、京都の後だからいいか。
分かんないけど、
あ、いいや、
まあ、全部やっちゃうと
ちょっとやりましょう、
あれなんで、はい、まあ導入でね、
でものぶみこの番組で全部やってたな、
まああの人はちょっと
ちょっと何ですか、
のぶみだから、
うん、
まあのぶみ、
レイジさんは、レイジさんは同じことやっても意味がないと。
あ、そうね、まあちょっと考えましょう、はい、
いいな、レイジさんどんな声で読むんだろう、
そういうの考えようかな、
考えるんですか、これ作るんですか、
作っておこうかな。
マジか、
そうそう、これが出てきますんでね、これが出てきます、
もういろんなユーマが出てくるっていうことでね、は
い、ありがとうございます。で
本当だってね、はい、愛ちゃんのさ、うん、あのプロジェクト、うん、白亜、
うん、白亜
もう進めつつ、
うん、
こんな可愛らしいものも作り、うん、シカーダをやり
作れっつ
毎週、うん、
放送もし、
放送もし、うん、どんなね、うん、
いや俺実は、うん、三つ子やと思ってます
バレてるちょっとずつパーマが違う。
そうそうそうそうそう。
いやでも手塚治虫もここまでやってなかったからね、うん、漫画のねバラエティはすごいけど、うん、まあこんなにいろいろやってるレイジさんはすごく楽しい人だなと、
やりたいことは全部やる
思いました。そして知るということで、そんな山田レイジのヤングサンデー、来月じゃないや7月17日になんと渋谷で、うんライブをします。
やります。
祭りだ祭りだ。
これに関しては全く何も決めていませんが、日にちだけ決まっています場所と、はい、なのでこれはまあまあまあまあ、そうね、皆さん楽しみに、は
い
は
い、まあこの先おいおいってことで、う
ん、まあちょっとみんなで考えてもいいし、何をみたいなのでもいいしね、公開収録やってもいいし、うん、まあ読み聞かせやってもいいし、
うんうん、フェスフェスやります。
フェス、
みんなで踊りましょう、
うん、はい、実験的にまずね1回目やって、はい、なんとなくあこんな感じだったらもっと人増やせる、うん、でっかい会場でやってもいいしとかって考えてますんで、うんうん、3周年もねそろそろ見えてきそうな気がしてますんで、ね、よろしくお願いします、はいはい、では、次回はそう31日の水曜日夜8時にお会いしましょう。6月も暑いんでね、あのアッコ先生、そしてこれも発表しちゃっていい、
うん、
小説家森沢明夫先生が再びこの地に。
森沢くんすげえ盛り上がったよね前。
やばかったです。だって倉田さんと去年の1位、うん、2位を争ってました、
ね、そうそうそうそう、ね、
またね、
いい夏い夏がやってくるよ。
夏だね、来たぜ来たぜ、来たぜ来たぜ、ということでまた来週お会いしましょう。アスタラビスタベイベー。